お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今夜は西オーストラリア州バンバリーで医師 GP として働く山内はじめさんにお話を聞きます。山内さんは日本で医師として働いていましたが、一旦医師を辞めて1996年にオーストラリアに家族と移住しました。南極観測隊に医師として参加した経験もあります。山内さんは移住後5年ほどパースに住んだ後、バンバリーに移りました。まずはバンバリーについて聞きました。
小さな場所にほとんど何でもあって、すぐそばにビーチもあるし、ちょっと行けばワイナリーもあって、とても住むにはいい場所なんですね。特に子どもたちにとっては。だから、ずっとここですね。
沖縄のご出身ということですけれども、
はい、
なぜオーストラリアにご家族で来ることになったんでしょうか。
これはちょっと話が長く
長いですか。
短く説明するとですね、はい、僕は沖縄の大学卒業して、そのまま沖縄で、病院に就職して、仕事を始めたんですけども、はい、勤めて3年でいろんな理由で南極に越冬隊で行ったんですよ。
はい。
でその時、砕氷船しらせっていうのに乗っていくんですけども、それが、はい、フリーマントルで1週間停泊していろんな物資をこう積み込むんですね。例えば新鮮な野菜とか果物とか、
はい、
そういう時にたまたまそこで出会った女性が後に僕の妻になるんですけども、で
運命、はい、なんと、はい、
で越冬が終わって日本に戻って、まあ、しばらくして、その2年後ぐらいかな、
はい、
その方と、日本で、結婚して、暮らすんですけども、で子供が生まれて、
はい
はい、でまた沖縄とは違う場所で、働いてたんですけども、非常に仕事が忙しくて、もうちょっとこうなんていうんですかね、バーンアウトっていうか疲れたような状態になってたんで、妻が耳元でオーストラリアはいいぞ、オーストラリアはいいぞっていうもんですから。もともと妻はもうすでに永住権を取ってオーストラリアで生活したんですよ、出会った時には。で住むところもあるわけだし、まあ行ってみようかってことで、生まれたばっかりの長男を連れて3人でオーストラリアに移住したっていう経歴ですね。
いやでも不安はありませんでしたか？特にお子さんがまだ小さくて、何か。
そうですよね。
はい。
その時はまあ仕事も、もう医者の仕事は辞めるつもりで、はい、移住して、なんとかかいろんな何かで生活していこうと思って。どうですかね、僕も妻も多分そういう意味では楽観的な性格なんで、あまり不安はなかったですね。うん、どっちかっていうと楽しみという、うん、それがずっと大きかったですね。なかなか大変ですよ、外国人がよその国で医者として生活やっていくっていうのは、資格を取るのが、まあね、結局10年かかって今のポジションになんとかね、たどり着きました。
そうだったんですね、
はい、
大変な部分っていうのはどういうところですか？手続きとか何か。
そうですね、オーストラリアで暮らしていると分かると思うんですけども、非常にここは手続きの多い国ですよね。
ん
な書類を要求されるし、まあ、それをまずクリアするっていうのも一つですけども、やっぱり僕はもともと英語がそんなに得意ではなかったんで、その英語のね、試験も受けないといけないし、それをパスしないことには医者として仕事することもできないしっていうことで、まあいろんな次から次へとやってくる試験を一つずつクリアしてっていう感じですね。まあずっと勉強でしたよ、本当に。10年間ずっと勉強したっていう気持ちですね。
日本にもう帰ろうとか、はい、そういうことはなかったですか？
そうですね、まあ、うん、いや、それはなかったですね。もうこっちで暮らすって腹をくくったんで、うん、まあ、腹くくったというか、いや、帰る理由がそんなに思いつかなかったので、
うん、
いい国ですよね、住むには本当に。
どういうところが魅力ですか？はい、バンバリーの生活で、広く言うとまあオーストラリアですけれども、はい、
そう、まず一つは、まず医者としてのライフスタイルですね。とても今僕は GP で家庭医ですので、ライフスタイルという面では日本の医者よりははるかに、なんていうんですかね、フレキシブルだし、称されてますね。 それがまず第一ですね。自分のための時間と家族のための時間、そういったものがきちんと保障されてるっていう意味では、本当に過ごしやすいと思います。
それぞれ業界に特殊な文化とかっていうのもあると思うんですけれども、医師という職業、医療というのを見たときに、オーストラリアと日本でもう大きく違うようなところっていうのはありますか？
ですね、例えば、僕、病院でもだいぶ働いてたんで、日本の病院とこっちの病院の違いをよくわかるんですけども、例えば医者とですね、看護師さん、他の、例えば理学療法士とか、いろんな方は病院で働いてますよね。それらの関係がね、とてもフラットなんですよ。目線が同じっていうか、お互いがお互いの仕事の内容を、尊敬し合ってるみたいなことですね。日本みたいに、日本みたいにっていう言い方は、ちょっと一くくりすぎてよくないかもしれないんですけども、僕の経験した分では、はい、僕はとても働きやすいと思いますね。で、患者さんとも、そんなにこう、お医者さんっていうふうな、見上げられるような、立場じゃなくて結構対等な感じでやっていけるし、仕事場でもそうだし、なんかそれはとても働いていて、最初はちょっと戸惑ったんですけども、なんでどうして敬ってくれないんだろうみたいな、不必要にね、不必要に敬ってくれるのが日本の病院だとすれば、こっちはそれはないんですよね。いろんな人たちがオーストラリアはいるので、そういう意味では多様性っていうんですか、そういうのがいつも生活のそばにあって、そういう社会のなんていうんですかね、形っていうんですか、それが僕は居心地がいいふうに思ってます。
南極観測隊に医師として参加した山内さん、南極についてもお話を聞きました。
僕は越冬隊で行ったんですよ、医者として行ったんですけども、本当に楽しい1年間でしたね。楽しかったです、本当に。行ってよかったけど、その後実はまた3回行ってるんですよ。だから計4回行ってるんです。いいとこですよ、本当に。皆さんも一度機会があったら行ってください。
何が南極の魅力でしょうか？
南極は2つですよね。1つは自然ですよね。もう徹底的にこう原始的な自然ですから、寒いし風は強いし、本当に下手すると死んでしまうような場所なので、それの中に生きていくっていうためには、こう人間がそれぞれみんな自分の持ってる力を発揮して、チームワーク組んでやっていくっていう、だからそう、自然とその中で生きていく人間たちの、なんていうんですかね、力っていうんですか、その両方が、基地に関してですよ、旅行で行くとかなくて、そこで生活をするときに思うのはその2つでしたね。とんでもない自然と、それの中で頑張る人間の力っていうのが、両方面白かったですね、本当に。
楽しみが例えば食事しかないではないですけれども、なんか非常に限られて、いろんなことが限られてくると思うんですけれども、どういうことを楽しみにして、どういうことがまたこう辛いと言いますか、大変でしたか？
食事は本当に大事でした。食事がいいからチームワークが保てたっていうのはあると思いますね。食事がひどかったら、あれは絶対に暴動が起きますね。
そうなんですね。
本当にそう思います。僕らの時は本当に素晴らしいシェフが2人いて、美味しいものをいつも提供してくれたので、もう大概の嫌なことはそれで解消されてましたね。で、やっぱり暇です。暇ではないんだけど、やること、時間がいっぱいあるので、ちょっとずつみんなでね、楽しみを見つけて、ちっちゃな、お祭りをやったり、誕生パーティーも毎月やるし、クリスマスもやるし、もうなんかこう、ちっちゃな楽しみを少しずつみんなで作って、生活っていう意味では、面白かったですね。非常にクリエイティブでしたよ、みんな。
どんな方がいらっしゃるんですか？やはり科学者の方が多いんですか？
半分半分なんですよ。半分がロジスティックス、設営ですね。
なるほど。
で、半分が科学者、研究者。だから、医者は設営の方に入るんで、そういう人たちは基地の運営を担う人たちっていう感じです。半分半分でした。
やっぱり南極だと寒いので、風邪をひく人が多かったりするんですか？
いや、風邪はね、ひかないんですよ。ウイルスがいないんです。
なるほど。寒すぎて。
寒すぎて。生き物もいないから、ウイルスがほとんどいないんです。 ペンギンぐらいですか、ペンギンとアザラシしかいないんで、だから越冬中は風邪はひかないんです。で、越冬終わってまた、ね、次の知らせが新しい人たちを運んでくるじゃないですか。
はいはい、
すると風邪をひくんです。
ウイルスも運ばれてくるってことですね。
そうそう、そういうことですね。だから今回のそのコロナ感染の時期に越冬に人たちは、そういう意味では非常に気を使ったはずですよ。かなりたくさんの検査をして大丈夫だってことで南極に行ってるはずです。だから大変だったと思います。今年はね、
もし南極で感染が起きてしまったらどうなってしまうんでしょうか。
それはいい質問ですね。まず第一に、それは絶対に起こさないようにして、もし起きたら起きたで対応するしかないんじゃないですか。だって医者2人しかいないですからね。まあ、知らせがいれば、知らせが、南アフリカに患者さん運んだりとか、いろいろ出ますけど、ただ、知らせが帰っちゃった後の冬の間に何かが起きた時には、全然何も手立てないですからね、よそとの連絡は。ずっと基地の中だけでどうにかするしかないっていうことです。だから、医者にとってはね、冬の間は結構気苦労はあるんですよ。結構ストレスなんですよ、冬の間は。
何かヒヤッとしたことはありますか？
クーラーの時は幸いにも大きな怪我もなかったし、大きな病気もなかったので大丈夫。ヒヤッとすることはなかったですね。やっぱり怖いのは怪我ですよね。なんかどっからか落ちるとか、高いところとか、雪上車に事故を起こすと、海氷、海の氷が割れて雪上車が沈むってこともありますからね、下手するとね。だからそういう可能性はいくらでもあるんですよね。怖いんですよ、クレバスに落ちるとかね。
ああ、ですよ。だからそれは、そうですよね、
本当にそれをしないようにどうやって防ぐかっていうところに、とても気を使ってましたね。だから僕らの仕事の半分、医者の仕事の半分は、起こらないことを どうやったら起こらないかっていう、どうやったら事故が防げるかっていうことと、起きた時にまず何をするかっていう救急処置ですね。そういったものを、教育啓蒙がほとんどの仕事でしたね。それが一番僕としてはその、どんだけあそこが面白い場所で、行く価値のある場所かってことをいろんな人に伝えると、その人たちが南極に今度行くということにつながりますからね。ちょっと本を一冊出したんですけど、はい、南極の、その本を読んだ人が実際越冬に行ったんですよ。びっくりしましたけどね、向こうから連絡があった時には、あなたの
嬉しいですね、
おー、よかったと思いましたね。
西オーストラリア州バンバリーの GP 山内はじめさんでした。山内さんは本業の他にも、海外で働きたい若い医師や医学生に対して自身の経験を伝えるという活動をしています。これまでに九州大学の学生に対してオンラインで講演を行ったそうですが、明日11日金曜日の夜にも医師や医学生一般の方向けのオンラインでの講演が予定されています。このオンラインでの講演はシリーズになっていて、今後もオーストラリアで活躍する日本人を紹介していくそうです。山内さんの講演はその第1回目となります。このイベントの情報や山内さんの南極での写真などを SBS ジャパニーズのウェブサイトに掲載しています。ご興味のある方はインタビューページで山内さんのインタビューを探してみてください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。